ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。このところ私誕生日を迎えましたもんですから、今日はこれ6月7日なんですけども、6月7日の虎ノ門ニュースですね、でもお祝いをしていただきまして、まあ大変に他人の方がですね、いろんな方が自分の誕生日をお祝いしてくれると思いますとね、やはり力が湧いてきます。まあそういう意味で若い頃は誕生日お祝いってのはあんまり好きじゃなかったんですけど、やっぱり年を経るにつれてですね、誕生日祝いもいいもんだなというふうに思う昨今でありますが、今日はですね、私の健康教室ということで、血圧の問題ですね。これはまあ非常に皆さんにとっては朗報なんですが、今まで血圧基準っていうのがもともとはですね、年齢プラス90だったわけですね。これが一番健康には良かったと思うんですが、というか健康にいいかどうかわからないんですけども、いずれにしても自分が異常であるかどうか、血圧について心配しなきゃなんないかどうかっていうのはわかるのは年齢プラス90なわけですね。ですから私ですと80ですから、それに90足しますと、私の正常に近い、平均に近い、これ平均ですよ。人によって違うんですけど、平均に近い血圧は170であるということがわかりますからね。ある程度自分の健康を自分で心配することができると、まあいうことですね。ところが厚生労働省がですね、高血圧関係のお医者さんの圧力を受けて、血圧基準というのを決め始めまして、まあ最初は150。まあこれ高い方だけ言いますけど、まあ高い方が一番重要ですので、まあ簡単に話をするために、まあ、低い方に関係する病気もありますからね。まあ全てのことを網羅しようと思うと、ちょっと普通の人は理解できなくなることもありますので、高い方の血圧を言います。これは単位はミリメートル Hg ですね。まあ、水銀中換算ということなんですが、水銀中換算じゃなくて水銀中のやつを水に換算したっていうことですね。そういうことで、お話をいたしますけども。まあ、そういうことでしたけども、厚生労働省の役人が主にですよ。これ本当にそういうふうに思わなきゃいけないの。わかんなきゃいけないんですね。日本人は今まで非常にいい、日本という国はもう泥棒見ないし、お金を取られることもないしという、それから侍はね、武士の精神で、まあ時々はひどいこともありましたけど、大体においては、国民のためっていうか、昔は藩民のためって言いますかね、それで頑張ってくれましたんで、それから政府も嘘つくことはほとんどなかったんで、国民は政府の言うことを信じて生きていくことができた。まあこれは非常にいいことなんですが、実はそれで素直すぎる国民になっちゃったんですね。ところが、まあ、現在の、自民党の裏金問題もそうですし、今度の公明党の、その裏金問題に対する態度もそうですし、まあ、日本維新の会ももっとひどいし、立憲民主党も、昔の社民党もですね、もうひどいもんなんですよ、今はですね。みんなお金のためじゃない、お金がいらない、国民のためという政治家を探すのが大変だと、まあ、いう時代になりました。役人ももちろんそれに右へ習いしますから、ほとんど天下りのための自分の人生ということになりますね。厚生労働省に入る人もですね、まあ、22歳とかいうので国家公務員試験受かって受かるときは、若い心に燃えてですね、日本のために頑張るぞって思ってるんですが、まあ、そのうち10年も経ちますとね、役所の中の人事争い、その他に巻き込まれて、それから、役人のもう一つ辛いところはですね、やっぱり定年が早いってことですね。まあ、あらかたの人っていうか、キャリアの人はですね、出世する人は、まあ、55歳ぐらいで大体退官して、それから多くの人が60で退官しますから、まあ、そうしますとね、やはり今、寿命が90歳の時代にですね、やっぱり60で放り出される。それまでに国会が開かれてたら、夜も寝ないで仕事をするというようなことをやってる中央官庁の役人はですね、やっぱり残念に思うんですよ、人間ですから。それで天下り先を探す。で、うまい天下り先になりましたらね、まあ、例えば、次官まで行かなくてもね、局長になって、ある程度のポジションで、その間に民間に対してごまをすっとけばですね、自分は2回ぐらい天下りができて、だいたい退職金、給料入れて、まあ、1億か2億ぐらいはね、少なくとも入るわけですよ。それがあるから、どうしてもですね、天下りをしたくなりますね。 それが高血圧のお医者さんとグルになって、国民をとにかく恐怖に陥れて金を巻き上げようとかなったんですよ。これね、僕20年来言ってきましたけども、これが皆さんに納得しない理由はですね、皆さんが多くの人が納得しなかった理由は、第一に NHK が嘘の報道をすること。第二に、日本人の人の良さっていうか、人を疑わないという心。それから第三には自分自身で調べることがしないと、これはね、ちょっとは無理だと思います。科学の力が相当なければいけません。医者の力がある必要はありません。科学の心と能力があればですね、血圧というのはどういうものかよくわかります。それが160ぐらいからですね、150に寄生値がなり、それが140になりました。これは主にはですね、主な原因は血圧降下剤を売っている製薬会社の裏の活動なんです。それで製薬会社から大学に派遣されている研究者のインチキ論文も多数指摘されております。事実ですよ。それからそういうお医者さんがね、高血圧学会のお医者さんが裏で金をもらってたことも事実です。やっぱり僕はね、お医者さんそのものがこの際言うべきだと思いますね。検察庁がそういうのを調査するかじゃなくて、やっぱり自分の医師としての倫理、それから専門家としての心構えでですね、やっぱり潔く私はいくらもらってたと言うべきですよ。僕はそう思います。私が福島原発の事故の時にね、私も研究費を9億円ぐらい電力からもらってましたと言ったらね、変な攻撃がありましたよ。武田は電力からもらったのに電力に逆らうのか。いやいや、もらったのは研究費で、研究報告もちゃんとして、電力会社も納得してんですから、やましいお金をもらったんじゃないんですよ。その電力の研究費をもらったときに、将来、電力会社がヘマをしたら私が嘘を言いますなんて言ってないんですよ。そんなの契約してないんですよ。そういう人生を私は送ってきませんでした。それで、ついに基準が、一般的基準が140になって、それから推奨すべき基準で130になったわけですね。その間、血圧降下剤の薬が売れるのはどのくらい売れたかっていうと、規制が始まる前は3000億円です。1年に3000億円の売り上げがありました。まあ、これでも巨大ですけどね。それをものすごく細工をしまして、現在では1兆5000億ももう越してると思います。私が調べて1兆5000億だったのは今から5年ぐらい前ですので、今は1兆7000億ぐらいになってるでしょうね。それでこれで医療費が圧迫されたということがあるんですが、私はね、1兆7000億円が惜しいというよりか、むしろ血圧を下げて寿命を減らしたり、いろんな病気になった人がかわいそうですね。一番顕著なのは癌が増えたこと。これすごい勢いで増えてますからね、癌が。これはやっぱり血液の循環が悪くなりますから。血というのは病気を抑えるのにものすごく役立ってるわけですよ。ですから、血の中に我々の病気を抑えること、例えば癌だったら TNF みたいな癌遺伝子とかですね。血管洗浄剤も血によって流れます。それから免疫系のものもですね、ほとんどが血液によって伝達されます。したがって、血圧が低くなるっていうことはですね、血の巡りが悪くなるっていうことであって、それはとりも直さずですね、癌だとか、風邪とか、コロナなんかもそうですね、そういうものにかかりやすくなるわけですから、やっぱりこれはね、どうしてもやっぱり血圧を適正に保ってなきゃいけない。ところが皆さん、人間には血圧の適正値ってのがあるんですよ。健康な血圧ってのがですね。これがかつては年齢プラス90だったわけですね。ですから、50歳の人は140、60歳の人は150、70歳の人は160、それで私みたいに80歳の人は170が基準でありました。それはそのぐらいでしたら人によってすごい違うんですけども、一応まずはそれが一つの目安なんですね。どうしてかって言いますと、これ理屈簡単なんですね。例えば庭に掘ってあるホースなんかも、時間が経ちますと硬くなってきますね。我々の血管も、まあプラスチック、材料はプラスチックですし、それから庭に掘ってあるビニールホースのやつもプラスチックですね。プラスチックってのは年代が経ちますとね、劣化して硬くなるんですよ。ですからそこにこう心臓から圧力で血を流そうとしますとね、 若い血管はブッて膨らむんですよ。直径が広くなりますから、だから圧力はそれほど上がらないんです。必要な血液を流しても、まあまあそれに耐えられるんです。太りますからね、こう、ブッと。太くなりますから。ところが、老人になりますと硬くなりますからね、もう増えないんですよ。私の血管なんかもう増えないんでね。そこで圧力を上げざるを得ないんですよ。圧力を上げることはそれほどいいことじゃないんですけども、血が行き渡らないよりかは圧力を上げた方がいいんですよ。自分の心臓を信用することですね。心臓は全身各地から少し血液を多く送ってくれっていうシグナルが来たら圧力を上げるわけです。それから全身がもう血液が十分来てますよったら圧力を下げるわけですね。ですから血圧というのは心臓が自分の体を守ろうとして血圧をコントロールしてるんですよ。もちろんね、自分の体ですから、やっぱり自分の体を守ろうと思って各器官は働くんですよね。我々が酒を飲んだら、ちょっとこれは毒物だからつって、肝臓がアルコールを分解してくれる。アルデヒドみたいな危険なものもありますから、それをまた分解してくれる。ね。そういうふうにこう、自分の体っていうのは、自分を守ろうとして動いてくれますから、だから異常になった場合だけなんですよ。ところがね、私も20年間一生懸命これを主張してきて、本当に理解してもらえなかったんですよ。原理がそうだから、まずお医者さんに行ったらですね、自分の体の正常血圧はいくらですかと聞いてくださいって僕言ってたんですよ。お医者さん絶対言いません。なんでかって言ったら測定方法が決まってないんですよ。できないんですよ。相手が正常であるか異常であるかわからないで、なんで治療できるんですか。それに目をつけて血圧の寄生値を下げていって、薬を3000億円の薬を1兆5000億まで売り上げを上げて、それで製薬会社とかいろんなところに天下りしたのが厚生労働省の役人です。まあやっとね、今度140と規制を160に変えました。まだダメですね。で、これも一般の治療基準を変えたわけじゃなくて、健康診断における異常値と言ってる基準をですね、140から160に変えることにしました。これはまだね、厚生労働省が自分たちの天下りがバレるといけないからっていうんで、正直に物を言ってないんですよ。しかしね、僕お医者さんもね、厚生労働省の役人もね、やはり人生を送る上ではね、やはり自分の魂を守るのが一番大切です。魂の次がメンツ。それからずっと下がってお金ですよ。厚生労働省のね、一流の役人になったり、それから高血圧学会のまあまあのお医者さんになれば、将来食べるものに困ることはありません。やっぱりその人たちがみんなからね、あいつは貧弱な心を持ってると思われるよりか、やはり誇りある日本人としてのね、評価をもらう方が僕は大切だと思うんですね。もう一回繰り返しますと、この4月から、令和6年の4月からですね、血圧の基準は今の140から160に上がりました。上がったのは健康診断における診断の目安が変わっただけですけど、異常、今だったら、今までは145だったら異常になるんですよ。病院に行ってくださいってなるんです。これからは160以上にならないと病院に行ってくださいってなりません。大きく変わりました。それで、これについてはね、そういう背景があります。これはもうそれ以外も、この裏金問題もはじめ、まあ、厚生労働省の問題とか、いろんなね、環境の問題とか嘘が蔓延してます。日本がこれまで反映したのは、なぜかったら、日本人一人一人が、大和魂を持ってたからなんですよ。悪いことはしないって。それが大切なんですね。まあ、厚生労働省の、政策の一部が、正常に帰ったってことは大変いいことであります。しかし、まだ非常に不十分です。二つありますね。一つは血圧というのは、測るタイミングとか、測る場所とか、測り方によって、だいたい20は違うんですよ。ほぼ20。ですから、自分の自宅でゆっくりしてるときに、まあ、昼間のんびりしてるときとかね、家で。起きてからまあ、1時間ぐらい経って、や、これもゆっくりしてるときに測れば、正常な自分の血圧がわかるわけです。なんで血圧が変動するかって言ったら、心臓が、ここは血圧が高くしなきゃいけないと思ったときに高くするんですよ。例えば病院に行ったときね。病院に行ったらみんな緊張しますよ。緊張するってあれ、身構えてるんですよね。なんか起こるんじゃないか。 注射されて痛いんじゃないか、なんかひどいこと言われるんじゃないか、その時自分は元気になっとかなきゃいけないっつって、一時的に心臓が血圧を上げるんですよ。それを知ってるのが医者なんですよね。立ち悪いんですよ。それが一つあります。だから測るときに十分に病院なんかで、病院とか健康診断で血圧測ってもらっちゃいけないんですよ。自分一人の時に測った血圧を書き入れるようにしないといけないんですよね。だから二つ目はですね、血圧が低いということはどういうことかって言いますと、血の巡りが悪いので、病気になったり、それから認知症ですね。今認知症が増えてますでしょ？それから夏はなんか暑くなって変なになりますよね。昔日射病とかなんか言いましたけど、今は別の言葉で言ってますが、こういう新しい病気は何で起こってるかって言ったら、血圧下げすぎたからですよ。血圧下げすぎて命を落とした人は本当に多いんです。それから今でもですね、ネットで160であるということを言ってるブログでもね、インチキグラフを使ってますよ。血圧は高いほど死亡確率が上がる。あれは血圧が高いほどじゃないんですよ。年齢が高くなると血圧が上がりますね。だから年齢を隠して、必ず隠してますよ。年齢を隠して血圧が高くなるとどうなるかって言ったら死亡率が上がるんです。これは血圧が高いから死亡率が上がるんじゃなくて、血圧の高い人は年寄りが多いから年寄りが死ぬってことを言ってるだけなんですよ。年取った方が死ぬなんてね、グラフにするなって言って当たり前だから。まあ、そういうグラフならいいですよ。年を取ったら死ぬということが分かってるから、年を取ったら血圧が上がるってこと分かってるから、血圧を横軸にとって年齢を隠して書けば、血圧が高い方が死亡確率が高いってことになるんですよ。こういうことをやるのはね、専門家しかできないんです。専門家は素人を騙すことはいくらでもできます。それがこの血圧の今度、基準が160に上がったことの一つの原因ですね。まあこれは私ばかりじゃなくて、多くの良心的なお医者さん、良心的な統計的な学問してる人がね、今まで根気よく、ものすごく NHK とかいろんなところからバッシングを受けながらね、頑張ってくれた成果です。我々はそれを素直に受け取って、もう一つこれからもね、まだ年齢に対するその160っていう今度のあれには年齢書いてないんですよ。もちろん性別、年齢によって人間の正常値って変わりますから。やっぱり厚生労働省はまだ深く反省して、年齢、性別による正常値というのをまず発表してください。正常値がなければ、血圧には正常値がない。ということで、一切の基準を取り払ってもらわなきゃいけません。ここまで来ないと、日本の医療行政というのは、国民のことを考えることではなく、特定のお医者さんと自分たちの天下り先を考えた公正行政だというそしりを免れることはできません。